はい、始まりました。久しぶりなんですけれども、映画境地帯、映画のお話を京都からお届けする映画境地帯です。今回4回目なんですけども、そうですね、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今日はですね、いきなりものすごいゲストを呼んでます。まず、2月9日全国公開の、1月の声に喜びを刻めの監督の三島由紀子さんです。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。いよいよ2024年、はい、やってきました。2月9日に公開されますので、はい、ぜひお楽しみに、はい、よろしくお願いします。
それとですね、なんとその主演の、3人のうちの1人になります、相川翔さんです。
どうもおめでとうございます。相川翔です、よろしく。
すごいですね。
すごいです。いきなりすごいです。再開したら、本当にありがとうございます。はい。はい。
はい。もうすぐ公開ですから。
はい。それで、ちょっと映画境地帯というのは、まあ、京都からお届けするということで、まあ、ちょっと映画と京都のお話をしようかと思うんですけども、相川さんは撮影で京都っていうのはよくあったんですかね。
90年代か、
はい、
1990年代に京都の方に呼ばれてました、
はい、
極妻、うん、
極妻ですか、
極妻で呼ばれまして、はい、最後の戦いかな、
はい、監督は
山下耕作さん、
はい、もう名監督
に呼ばれましたね、
はい、
そのをきっかけにして、はい、その年の年末時代劇スペシャルに、首に刺さったまま、
はい、
あの矢が首に刺さったまま、はい、ずっと待機してたっていうね、言いましたね。
それはどんな役だったんですか？
いやだから義経のガードしてる考えの一人なんですけど、義経に放たれた矢を俺が防御に入って矢が刺さって、カレーに死ぬという。カレーに死んでくれって言われて。カレーに相方、カレーに死んでって言われて。
で、あと三島さんは、ちょっと京都の撮影の縁があるって聞いてますけども。
そうですね、はい。私はその映画界に入りたくて、まあ、最初、東映京都の助監督としてスタートした場所ですので、
はいはい、
もう本当に撮影をやって、はい、土日は京都シネマさんだったり、はい、南海館だったりで映画を見てっていう生活を、まあ、繰り返してた時期がありまして。
はい、何年ぐらい京都にいたんですか？
3年ぐらいですね。
結構長いですよね。
セカンドまでだったので、で、本当は今おっしゃった山下耕作監督の息子さんが、
はい、
先輩でいらっしゃって、
京都組の人ですね。
はい、山下さんの人で、やらせていただいたりとか、
ね、
はい、してましたね、
はい。で、京都でデビューしたって。監督
で、そうですね。デビューは、まあ、今ないんですけど、
はい、
その時、本当に、素敵な東映のプロデューサーがたくさん、いらっしゃって、男気のある。
はい、
まあ、三島は本当にその監督としてね、
はい、
デビューしたいのかって聞かれて、
はいはい、
したいですって言ったら、はい、東映でね、いきなり映画で、女性が監督するのは、さすがに難しいんだと、
うん、
テレビでもいいかって、
うん、
もちろん、
なるほど、
もちろんだよね、
はい、自分の世界をね撮れるっていうこと、
うん、
大事なこと、
ね、はい、
大事なことだったんで、やっとりますって言って撮った作品が、
うん、
京都地検の女なんですけど、
はい、
まあ烏場節子さんと原十郎さんに出ていただいた、
はい、
ちょっとなかなかの、
はい、
ね。冒険した作品だったという、はい、ワンカットの回し3分くらいやっちゃったっ
ていう、まあ、まあ私もちょっと実はDVD を取り寄せて見せてもらったんですけど、本当に、
はい、
普段の京都地検の女と全然違う話は一緒かもしれないけど、撮り方がなんかこう大胆なんですよね。
いいよね。
終わり方もすごいですよ。
本当にいい時代で、プロデューサーもそのバント打つなと、うん、せっかく監督をデビューするわけだから、うん、ホームラン打つ。三振打てっていう。
どっちか。
はい。で、好きに、
ホームランも狙え
っつうの。三島さん的にはホームラン打った感じ。
いや、どうなんでしょうね。でも、その作品きっかけで、うん、映画の会社の方が、うん、映画を撮ってみないかっていうのが、
そうですよね。だから、その、京都地検の女をきっかけに、まあ、ずっと監督を続けて、いけてるわけでしょ。
いや、いけてるんですかね、わかんない。
それは何年なんですか、それは。
15年前。でも今回の新作でも長編10本目ですよ。
そうなんですよ。うん、
もう正直っていうか多いですよね。
あ、多いよ
ね。監督としてはもうベテランと言っていいと思うんですけど。
ね、いやいやいや、そんなね、いつも三池さんとか。
それは監督が驚いて。
いやいや、でもね、やっぱり10本取るって、ね、
うん、すごいです。
大変ですよ。
はい、大変です。
周りのおかげですね。助けられてここまで
来
て。
いや、でもそれは才能ですよね。
そうです。
やっぱり
いや、あとまあ粘りかな。
気持ちでやっぱり取ってくれるっていうのは、うん、役者にとってはすごくありがたいですよ。はい、
姫打ち。
うん。もうこの方こだ、
ね。
もう ね、 ね、今の時代珍しいんじゃないかな、
ぐらい。三島さんですか。
三島さんですよ。監督はね、やっぱりそういうふうに、もう自分が撮りたかったって決まってる。それがすごく監督としては素晴らしいことだと俺は思いますよ。
なるほど。で、まあ、いきなりなんか演出ぶりな、の話ですけど、もともと、今回は相川さん初めてだと思うんですよ、
三島さん。
これはなんかきっかけとかあったんですか？
いや、もうね、もともと本当、相川翔さんという役者さんの大好きで、当然、黒沢清さんの、勝手にしながら。
あ、ちょっとよろしいです。なるほど。
復讐三部作。
はいはいはいはいはい。
本当の、娘が何されたのかっていうのを、もう歩きながら、ずっと全部言うところからもう痺れてましたし、やっぱりその、ヒットオアライブっていうの
を
作品で、もう最後は、香川県と岡山を結ぶ、さぬきの連絡船っていうのがあるんですけど、その連絡船の上で、最後、竹内力さんと二人で、うどんを食べ
て、ああ、そうかそうか。
で、一本なんですけど、その揚げを先に食べるか、最後に食べるかっていうのは、もう血みどろになった二人が、簡単で食べるシーンがあって、このシーンが本当秀逸で、本当にこの人を撮りたいっていう、この人と一緒に映画を作りたいっていうのが、私の中にあって、で、一回、何年前でしたかね、あれ。2年ぐらい前ですか、
ね、いや、もっと前です。もっと前ですよ。コロナの前だから。
はいはい。
4、5年前。
4年前。はい。にまたまあ、お会いすることがあって。
はい、あ、なんかきっかけは？
なんかこう、
パーティー
ですか。
パーティー会場。
で、まあ、連絡している、雑誌の何かパーティーみたいなのがあって、はい、その時に、相川さんを見てですね、相川さんにご挨拶したいって言ってお願いして、ご挨拶させてもらって、はい、いつかご一緒に、映画を作りたいんですっていう、なんかこう自分の思いをお伝えしたり、まあ、にっこり笑って、ぜひっていうふうにおっしゃってくださったので、まあ、今回、これは相川翔さんにやっていただきたいなと思った時に、あの時ぜひって言ってくれたよねって。
でも、印象的で。その時の。
それが駆動文書
だ。いや、その時の黒沢さんのね、お話も、
ああ、そうなんですね。
されてて。それで、すごく印象的に残ってて、
そうですか。
そういうオファーされた時に、ああ、あの時の監督だって。監督だっていうことで、もうすぐ OK。
なるほど。
はい。
いや、今回のね、役が、
はい、
役説明監督の方から
。今回の映画はまずですね。
まあ、映画の話
で。まあ、3カ所、3つの島で、描かれる、はい、まあ、3つのお話なんですけれども、はい、ただその3つのお話が最後には、もう絡み合って、こう、共鳴し合って、一つの物語になっていう話なんですけど、はいはい、洞爺湖、北海道の洞爺湖中島っていうところと、大阪の堂島っていうところと、まあ一応東京都の八丈島っていう場所で、繰り広げられる物語なんですけども、その八丈島の中の、主人公である、誠という役をやっていただいたんですが、この男は、まあ牛飼いという、牛を飼って育てている、
そうい
うことの方で、
で、
まあ男で一つで、お嬢さんを育ててきた男で、
はい、
まあ、相川さんが普段やってらっしゃる役に比べたら、非常にこう、日常の中で、自然の中で、静かに暮らしている。
静かに暮らしてる。
で、娘が、
はい、主婦会ですか。
でもなんかそういうふうに見えなくて激しい感じしますけどね、映画見てると。だって太鼓どんどん叩くからかもしれない。
あれはやっぱり八丈島のね、特集。
ああ、なるほど。八丈島あれ、なんか、
苦しみがあると80代も叩くみたいな。そういう風習がある
んで。あ、風習なんですね。
80代がもともとすごい激しい太鼓なんですけど。
だいぶ太鼓練習されました。
いや、と思ったんですけど、
はい。
単発でいいっていうね、監督から
単発
で。それがもう感情表現だっていうこと
で。でもすごくよく響くね。
映画の中ではすごくいい、なんか、キャッチをね、やっぱり、 醸し出してましたよね、
はい、そうですね、吉祥島の文化として、はい、もちろんそのめでたいことがあっても、
はい、太鼓を叩く、
はい、でも悲しいことがあっても太鼓を叩く、
あ、そうなんですね、
その悲しい時にその、はい、家にある太鼓を叩くと、はい、その隣近所の人たちが、はい、あのやってきて、はい、その向かい合って相手をしてくれるって、はい、ただ黙ってこう太鼓を叩き合うっていう、なんか文化があるって聞いた時に、うん、あ、言葉じゃなくて、うん、太鼓の音で、うん、そうやってこう分かり合えていくっていう関係性って、うん、すごく独特で面白いなと思ったんですよね、うん、
それはシナリオを書くにあたって、はい、前にそのいう風習を聞いたことを思い出したってこと、
ね、そうですね。あの、取材しに行ったので、八丈
島。取材しに行ったんですか、シナリオのために、シナハンっていうんですか、はい、シナリオハンティング、
そうですね。
そうなんですね。
はい、その時に聞いて、あ、もうこれだって。
なるほど。
思ったんです。だから言葉じゃなくて、例えばもう娘の父親、まあ、娘を、はい、やってくれてる、はい、あの、キヨちゃんっていうのと、はい、その、はい、お母さんがやってくださってる誠さんっていうこの二人が、
は
い、
海です、ね、海ですね。
海ちゃんね。はい。
二人がこう、うん、直接言葉では、うん、話せないんだけれども、はい、遠く離れている太鼓を叩き合うっていうことで、はい、あの何かこうお互いが共鳴し合うっていうシーンを作れたらいいなって思って、うん、あの書いたんですけど、うん、やっぱりあの撮影の前日に入ってくださって、はい、誠キヨちゃんと、はい、あの相川さんが、はい、で、二人で太鼓を練習する日が、
うん、ありましたね。
それを作られたわけですね、そういう日を。
日を、
う
ん、太鼓の練習してくださいって言われた。どんな練習なんだろうって。
それは何、監督の前でやって、何度も何度もやらされて
る。いや、でも、単独でした。でも、結構な時間やりましたよね。
結構やりましたね。
単独でドーンドーンなんですけど、はい、もうちょっと音がこうとか、もうちょっとこうしてくれるっていう。うん、中で結構、はい、結構な時間やりましたよね。う
ん、やりましたね、うん。はい。音も取ってましたしね。
ああ、なるほど。はい。まあ、それ使わないけどっていうことでね。
あの、一番大事なのは、もちろん練習するっていう、うん、様を練習っていうね、どういうふうな格好で叩くのかっていうのも重要だったんですけど、はいはい、やっぱ太鼓二人で叩き合うって、はいはい、何かの関係性が生まれるんですよ。うん、
なるほど。
叩いてみて、あの、はいはい、私も思ったんですけど。
はい。
そうすると、まあ、松本清ちゃんも後で言ってましたけど、はいはい、やっぱりあの太鼓の時間があったから、うん、あの、父と娘っていう関係性を、なんかもう次の日に撮影から作ることができたっていうふうに言ってくれたんですけど。
うん、何もないよりはね、うん、やっぱりそういうようなコミュニケーションがあったっていうことでね、彼女もすんなり入ってこれたん
だ、なるほど、なるほど。
そうですね。
で、次の日から撮影入ったということで、撮影って何日間だったか、相川さんです。3日
か。
3日だったら結構早いっていうか、あれ何分あるんですかね、相川さんのシーン全体。
30分近くですね、27分。はい、
じゃ結構早撮りっちゃ早撮りですか、
ね、早撮りですね。
ですよね。
すっごい早撮り、
うんうん。ね、島組としては早撮りみたいな。
早撮りですよね。
うん、どうでした、
ね、
う
ん、焦ってる感は一個もなかったですね。
それ監督がってことですか、
うん、全然あの現場自体焦りを俺は感じてなかった全然
でもものすごくみんなを盛り上げてく
れたりとかでもなんか焦りとかなんか切羽詰まったって感じは一個もしなかった
で、ね、
すごく順調に進んで、
そうなんですね、
うん、いやそれはもう監督がもう撮るかって決まってるんで、
はいはいはい、
やっぱスムーズなんだなってことは思ってました、
うんうんうん、なんかコンテかなんか絵コンテとか書いてるんですか？
コンテは自分的に、うん、自分が分かるためには書いてますけど、みんなには見せない。
なるほどね。
はい。やっぱりお芝居見て、うん、お芝居を作ってから、
はい、
あのどう撮るかっていうのを作業と、はい、みんなと話し合って、うん、最終的に、
うんうんうん。
まあでも決まってました、大体。
大体ね、
はい、カットが、はい。でもその方が、はい、俳優自体を、うん、ありがたいんですよ、
うん、
やっぱどういうふうに撮るかっていうのは、うん、やっぱり明確に伝ってきてから自分たちはそれをどういうふうに自分でこなしていくかっていうことが大事になってくるんで、はい、やっぱそれはすごく大事なことで、はい、はい、やってくださいって言われても、うん、えって言われて、うん、なっちゃうからね、ここがこうでこうでこうで、ここに行って、うん、それがすごくスムーズで、
うん、
それ助かります。
なるほど。三島組はテイクというの？テイク数って多いんですか？
そんなに多くないです。あ、タイプ多かったな、うん、太鼓だけだよ。
太鼓はテイク数じゃないですね。カット数が多い。
カット数が多かった。
カットはあるわけですね。
だからあれ何回も何回もやった、
はい。ああ、なるほど。
でも通常はそんなにね、カット割りも多い方、うん、
多い方ではない。
ないから。
そうですよね。割と長いですよね。
1回で終わりもあるし。
なるほど、なるほど。
だから、やる方としてはすごく、うん、最近は珍しい。 最近いっぱい撮ったりするから、いろんなことがあったって、うん、どこがどこなのみたいな、どこがいるのみたいな、分かんなくなることも多いんだけど、うん、今回に関しては全くなかったですね。
で、
うん、それもありがたい。
やりやすいって
こと。やりやすい。うん、で、台本がね、
はい、
すごく心地よく言えるんですよ。
セリフが？
セリフが。
あ、そうですか。
あれもね、すごい良かった、結構言い回しが難しかったり、こんなこと言うかっていうこともある。だから自分なりに変えちゃったりもしたりもするんだけど、そうするとやっぱりニュアンスが変わっちゃったりするのも嫌だしっていうのもあるし、でもそういうことはなかったですね。だからすごくやりやすい台本でしたよ。
なんか相川さんのそのコメントの中に鉄パイプの話出てくるんだけど、
はいはい。
鉄パイプが本物だったっていう。
ああ、鉄パイプは本物でいいよ。監督がね、鉄パイプは本物ですいませんねっておっしゃってたけど、いや、それだったね、カビやとつけて。いや、俺はね、あの思いは臨場感伝わった。やっぱり、重いものは重い、軽いものは軽いでしとかないと、こっちの芝居にも関わってきちゃうんでね。でも、それを振り回すことによって、こいつの要するに、こう、荒々しさが伝わって、ね、伝わったり、
ってことで、
っていうことがあるから、
こうやってね、アジャストしてくださるんですよ、ね。
アジャスト。
いやいや、でも、そういうことですよ、でも、絶対。
いや、でも本当に3日目なんかは、
はい、
あの、3時ぐらいにもう空港に出発しない
といけない。15時ってこと？
で、もうさすがに最後の方みんなも焦ってて、あ、どうしようどうしようってなってたんだけど、その時に、あ、もう間に合わないから早くやろうって私が言った時に、翔さんも一緒になって、よし、早くやろうって同じようにジャンプしてくださったりして、みんなを盛り上げながら、
いいですね。
くださるっていう。まあ、それはなんかこう、美しい座長の姿だなって、
なるほど。
思いましたし、やっぱもうね、最後の最後まで撮りたいので、はい、帰り道、支度部屋に戻る時の、あの、軽トラで移動してもらったんですけど、はい、運転して、その様もずっと撮ってた。
あ、そうなんですか。
だから、まあ、10分ぐらいありましたかね、あれ。
ずっと撮ってる。
そうなんですよ。
ご自分で運転した
けど、はい、
そうなんですか。
軽トラを運転しているっていうシーンを、
はいはいはい。本当に、あれ本当の運転されてるのを撮ってた。
本当に運転
最後にってことですか。
はい、
そうなんですか。
しかも、あの、20分近くあるんですけど、あのカットもかけないんで、ずっとお芝居したままで、支度で運転するっていうのも
ですね。長いよ
ね。まあでも、どっか使うんだろうなと思って、
ね。なるほどね。
使ってますし、ね。やっぱり環境も変わっていって。
でもね、ロケ地に関してはすごく良かったですよ。やっぱりどこでも使えるっていうのもあるし。
海がすごいですよね。
海がすごい。
波っていうか、
すごかったですね。
そうですね。
海むちゃくちゃ荒れてましたもん。
うん、
あれだから、天気の関係っていうか、この天気を狙うとかってあったんですか？
そんなことできないんで、3日間なんて。
まあね。
まあ、それはすっごいラッキーで、ジョさんが持ってらっしゃるんだと思うんですけど、
まあ、さんじゃなく。
はい、3日間の間に、雨の日もあれば、風の日もあれば、大しけの日もあるっていう最高の、
そうなんです
ね。全部やってきたんですよね。
すごいですね。
大しけもあったから、波のザっていう、すごい荒々しい感もあ
るんですよ。あの、風は半端じゃなかったもんね。
晴天の中は。
あの日が最終日だったら、俺たち帰れないよ。
あれは帰れない。
帰れないぐらい荒いですよ。でも、それはやっぱりちゃんと、ちゃんといい具合にはまってくれた。
天気がもう、映画のね、撮影の日にちに合わせて。
っていうのもあるでしょうし、スタッフがそれを考えて、いろいろこうスケジュール。
ああ、スケジュール。
ああ、そうですね。
ある。自分はあります
から。
でもそれ、いくらスケジュール組んでもダメな時はダメだもんね。
そうですね。だから。
まあ、来る時ってありますよね。ものすごく、
本当に。
なんかこう、
なって。いや、日中でもってあればね。
そうです。
それは、
確かに。
いろんなセレコの
人。
やっぱ3日間の中でこうパズル組み合わせていくと、なかなかうまくいかないと思うんだけど、
はい、や
きっちりだったね。
はい、
感じでしたよね。
プロデューサーが頑張ってスケジュールを組んでくれたんで、
ね、すごい
な。プロデューサー、監督もプロデューサーでしょ？
あ、まあまあ、そうなんですよ。
山崎さんね。
あ、もう同じプロデューサー、
うん。あ、そうなんだ。ああ、そういうことね。
はいはい。
はいはい、山崎晋平さんがね。
頑張って
くれた。ああ、よかったですね。
は
い、で、あと、まあちょっと、他のね、話の部分も含めて、ちょっと見どころとか、ちょっと、前田敦子さんであるとか、カルセル真紀さんのシーンもありますけど。
そうですね。この映画って、やっぱり、
はい、
まあ、私が作るときに、まあ、何を見つめようと思ったかっていうと、はい、罪の意識っていうものを見つめたいなと思って、はい、どうしても作りたいと思ったんですけれども、はい、まあ、洞爺湖は、そのやっぱ後悔の罪の意識ですね。
うん、
本当は娘に対して、こう言ってあげたかった、こうしてあげたかった、でも今はもうこの世にいない、っ っていう後悔の罪の意識があって、はい、で、八丈島、愛川翔さんに出ていただいた八丈島は、はいはい、やっぱりこう、ご自身の奥さんを、はい、まあ、延命治療をやめるっていう、うん、決断をしたっていうことで、はいはい、やっぱりこう、罪を感じるの、まあ、そうしてしまったっていう罪をこう抱えながら、はい、日常を生きていく
っていう。奥さんなくなったんですよね。
っていう設定なんですね。
う
ん、
そうですね。はい、
で、あと大阪は、ね、もう、まあ、傷つけられた立場として、うん、被害者なんですけど、はい、被害を受けた被害者なんだけれども、なぜか罪の意識を持たざるを得ない状況にあるっていう、はい、まあ、この3人がどうやって、その、うん、自分の中に許しを得て、はい、新しい、はい、船出ができるのかっていう物語なんですけど、はいはい、から、それぞれ、はい、結末が、絡んでいるので、そういう意味では
、
ね、はい、うん、各エピソードで決着がついてるように見えて、
うん、
ついてい
ない
つもりで私は
作ってるんです、ね、うん、
でもこの3つの3箇所って物理的には全く別々で、う
ん、多いとこですよね、
うん、それぞれ全くこう関係がない世界と思ってるかもしれないんですけど、はいはい、私普段からここで自分が例えば発した声っていうのは、はい、どこかの誰か遠いところに届いてるかもしれないって思ってる人間なんです。それはだからいいことを言っても届くし、悪いことを言っても届いてしまうっていうふうに思っているんですよね。だからきっとその洞爺湖で発した声だったり、はい、八丈島で叩いた太鼓みたいなのが、はい、大阪の霊湖に届いているのではないかっていうようなことをなんか思いながら作っていた作品なので、
うん、
そういう意味ではこういろんな皆さんが発した声だったり、うん、そういう音だったりっていうものが、それぞれの、なんかこう、感情に、どう作用していくのかみたいなことも含めて、なんかこう、感じていただけたらいいなと思いながら、でもやっぱりこう、どの話もみんなこう、傷を受けていて、はい、で、触れられたくない傷を抱えている役だと思うんですけど、でも、傷って、特別な人が持ってるわけではなくて、
うん、
私は全ての人が持っているものだと思っているんですね。うん、はい、なんでこう、傷を自分がこう持っているって思っている方が、
はい、
この映画を見て、
はい、
見終わった後に、よし、ご飯食べようとか、うん、好きな人に会いに行こうとか、
うん、
よし、歌いに行くぞとか、うん、何でもいいんですけど、うん、なんかこう、生きる力が、
うん、
なんか生まれてくれたらいいなっていう、まあ、それを願いながら、なんか作っていたっていう作品。
なるほど。で、相川さんは、うん、その前田敦子さんのところと、うん、カルーセルの街別々に撮ってるので、皆さんにお会い、会ってらっしゃらないかと思うんですが、うん、他のシーンをまとめてご覧になったわけですよね。
見ました。
初号死者。
はいはいは
い。いかがでした？
いや、世界観のバラバラの世界観をね、
はい、
よくなんかつなぎ合わせるというか、一つの作品にね、はい、しようと思う、はい、その気持ちがやっぱすごいと思う。俺は。だから、見る人によって要するに感情を入れるところがみんな様々それぞれだし、はいはい、楽しめる作品としてはすごくいいなっていうふうに感じましたね。
なるほど。
うん、
はい、
うん、さっき相川さんが、はい、インタビューで答えてらっしゃった言葉で、はい、なんかすごいハッとした言葉があって、
はい、
人が許しを得たときに、新しい旅立ちになるっておっしゃったんですよ。
うん、
だからこの物語まさにそうだなと思って、それぞれが何かを許せた瞬間に船出できるっていうか、うん、新しい旅に出れたんだなっていうふうに、うん、なんかこう逆に、なんか言語化していただいたっていうか、
そうですね。
じゃないと、許す段階でやっぱり気持ちが変わるっていうね。この人の気持ちが変わる時点で、や、新たなスタートが始まるんだっていうふうに感じたんですよね。だからなんかそれがある限りはやっぱ新しい新たなスタートはできないし。
はい。
でもやっぱり俺たちの作品に関しては、やっぱり娘の、はい、うん、ね、その気持ちを、ある程度認めたっていうところで、背中を押してあげた段階で、うん、要するに自分の中の新たなスタートが始まる。
うん、
娘もスタートが始まるんだけど、うん、本人、送り出した本人もあったんです、
う
ん、
娘さんは妊娠してるっていう設定ですよね。
ですね。なんだけど、娘の中には、やっぱり、その行為に関しても、うん、まだ要するに、どこかで納得してないというか、
はい、納得してない。
どうなんだろうというね、やっぱ疑問符の中で俺、 島に帰ってきたと思うんですよ。うん、そういうところ、迷いがあったから島に帰ってきて、うん、要するに親父の顔を見てみたいな。うん、ね、それは、うん、どういう形になるかわからないけど、
はい、
とりあえず帰ろうという気持ちになったっ、
はい。
でも、そこまでは察してないけど、やっぱ娘の変わったね、感情が、要するに状態を見て、やっぱり、うん、妊娠してる。妊娠してる。結婚したことも聞いてない。うん、いきなり離婚届け、うん、どういうことなんだみたいな。うん、でも、やっぱり、ゆくゆく話を聞くと、そうなのか。まあ、でも、それが完全にね、うん、自分の腹に落ちるわけではないけど、
はい、
でも、愛する娘がそうであれば、
はい、
やっぱりそれは、送り出すのが親としての使命だろうという気持ちもある。
うん、
そっちがちょっと勝った。だから乗れと。
乗れと。
うん、
最後にね。
だから乗れと。うん、でも、うん、まだ要するに納得いってない部分が、ね、後ろ向いてるっていうね。
うん
うん、でもやっぱりそれを送り出した時に新たな、ね、自分の旅立ちがそこから始まるっていうドラマではないかなと思ったんですね。
うんう
ん、
どうですか、監督。
いや、その通りです。
うん、
はい。ただ、これ、あれですね。
はい。
公開した後にもう一回放送していただきたいですね。
見た後にね。また見た後に。あ、そっか。
じゃあ、3月にやりますか。ああ、そうですね。
まあ、でも、だから、公開って難しいんですよ。
難しい
ん
ですよ、ね。
うん。今度公開になります、だって話してくださいって、うん、どこまで話していいかもわかんないし、
う
ん、全部話
して。いや、でもね、今のお話聞いてると、まあちょっとほら、ストーリー完全に説明してるわけじゃないじゃないですか。
まあストーリー自体
は、ね、でもなんかこう、うん、だからなんかつかみとして、なんか面白そうだなっていうふうに聞いてる方が思われるんじゃないか。
最後に西田さんがうまくまとめてくだされば、この映画を。
うまくまとめる
って言って
く
れる。後で撮っていただくといいんですけど。
はい、
ね。はい。
実はね、三島さんでもこの番組と関係あるんですよね、もともと。
え、そうでしたっけ？
忘れてます？
忘れてます、すいません。
この映画境地帯っていうタイトルは三島さんが名付けたんですね。忘れてるの？
いつですか、それ
。いや、一番最初にこれ、かかるときに、今度なんかラジオやるんだけど、どういうタイトルがいいかって言ったら、映画境地帯がいいって言うと三島さんでした。
あ、本当ですか？
え、忘れてるんですか？
忘れて
る。なんかもうほとんど 2,3 分ですぐ出てきたんですけど。
ああ、そうですか。多分その、うん、カーナビ教材っていうあの画家が好きで、カーナビ教材の今日は来るっていう字を書くんですけど、
うん、
その映画教時代、あ、映画
教地帯。
地帯っていうのは、うん、なんかこう映画教、映画に狂ってる人っていうのもかかってる、
うんうん。そうそうそうそう。
それで京都にもかかるから、それで映画教っていうふ
う
に言ったんだと思
う。わかりました。今日は、ゴッドマザーであった、三島由紀子監督がゲストでした。あと、相川翔さんも特別ゲストです。
ありがとうございます。
スペシャルゲストです。
楽しんでもらえ
れば本当にありがとうございました。
はい。
どうもありがとうございました。
あ、そう、公開見て、はい、改めて。
はい、改めて、2024年2月9日ですね。1月の
今日、
喜びを刻め。
京都はアップリンク京都になります。
はい。
はい。はい、皆さんぜひ、
はい、お越しくださいませ。
ぜひ見てください。よろしくお願いします。